5月10日収録なんですけれども、
はい、
寒いんですが、
今日は寒いですね。
寒いですね。最高気温14度とか15度とか。
そんなですか。
3月下旬に戻ってしまった
よ。ああ、いやもう寒すぎてストーブもう一回出してきましたけどね。
片付けたのに。俺もさすがにゴールデンウィークにと思っていろいろなもん片付けたんですけども、もうちょっと出しとけばよかったなと。ね、思うような寒さですね。
それまではでもちょっと暑かったんでね。
そうですよね。
もうだいぶ汗ばんできてもう夏かなみたいな感じだったんですけどね。
本当にね、まあなんとも言えないこの状況なわけですけれども、
なんかコロコロとなんか落ち着かない感じですね。天気は
本当ですよね。もうこっから一気に梅雨に入って夏一直線かと思いきやね、
うん、
やばいんですけれども、風とか本当に皆さんもお気をつけください。今風流行ってるんですよね。
何風でしたっけ。なんか聞きましたわ、
ね、なんかあるんですよね、
うん、100日風、
100日咳、
咳、
咳、咳、
なんかね、
うん、なんかそういう、昔もう絶滅したぐらいの勢いのそういうのがですね、最近のその若者の、軟弱なとかっていうのがよく知りませんが、
まあ、そういうのを免疫持ってる人とかもまあそりゃいないんでしょうね。
まあね、そういうことですよね、
うん、
そんなわけで、まあ体調に気をつけなきゃねっていう感じなんですけれども ね
地震も多いですしね。
ああなんかもうね久々でしたね。ちょっとテンションが上がって寝れなくなってしまった自
身。なんか関東圏の人はすごいなんか不安がってるのをちょっとだけツイッター上で見たりしましたけど、
なんかその余震がねかなり続いたんですよ。何度も揺れて収まったなって思ったら、あ、また来たみたいな。
いや余震がね、
うん、嫌なタイミングで地震が続いたんですよ。
余震だけはもう本当に精神的に参りますからね。
参りますからね。
うん、
あれはきつかった。結局その日4時ぐらいまではねなんか寝れなかったですね。
ちょっと怖いですもんね、まだ来たらみたいなんでね。
ずっとなんかテレビの地震中継とか見てて、
はいはいはい、
うん、そのまんまなんか寝れないんで、なんかインターネットやったりなんか読んだりしてましたね本とか。関西に出身の人がねやっぱり会社にいまして、なんかちょっと思い出したというか、あの地震を思い出して、やっぱり眠れなかったですとか言ってましたね。
やっぱりなんか体にこう染みついてるみたいなところが、
まあ、
恐怖心が ねどうしてもやっぱり呼び覚まされるみたいなところがありますからね。
ですよね、本当にやだな。まあ大きな地震が一回ずっと起きなくて一回ドーンと来るよりはこう何回も何回も震度4ぐらいが小分けで来る方がまあいいだろうとは思うんですけど、
ね、どうなんでしょうね。あれ分散したからええっていうもんなんでしょうかね。
いやそこの辺がよく分かんないですよ。プレートさんのやることなんだよ
ね、うん、全然違うプレートで大きいところがドーンできたらもう意味ないですし、ね、
そう、ね、だから今回のプレートがどこのプレートなのかね、茨城とかって言ってましたけれども、もういっぱいいろんなのがあるから本当怖いですよ、
ね、
なんとなくその東京で暮らすっていうことはそういうリスクを背負うっていうことなんですよね。
そうですね。なんかもういつかみたいなとこありますから ね、
いつもなんかもし都心その地震が起きた時に、まあ、仕事中で都心いたらやっぱり家には帰れないかもなと思いますよね正直ね、
うん、どうなるでもほんまに想像つかないですもんね。
すごいことになるでしょう ね、皆さんもね、まあ体調に気をつけつつ、有事に備えつつ備えたってね何を備えるのかみたいな ね、うん、まあ頑張っていかなければいけないなとどんなまとめなんだと
あんなね、でもね水とかね看板とかねでも全然役に立たないですよ持ってても。
あ、そう、
あれはねありましたけどねうち、
うん、
別に何日も持つような感じしないですからね。
まあね、
うん、
そりゃそうだよね、うん、
やっぱり穴を持っていざ逃げるっていうのはもう発想が働かないですからね
まあほんまよね、うん、まあそこまでねかなりのダメージがあったとしてもその食料が完全に寸断されるってことはまあ過去の例から見てあまりないとは思うんですけどね、うん、まあ周りが完璧な火災になって孤立したりすると、
うん、
まあそれそうなった時はそれこそ本当に食ってるものを持って避難してる場合じゃないもんね、
うん、
いやなんかそんな話やめようも 怖くなってきましたよ
暗くなります
ね暗くなりますよいけない。こんばんは、馬乗りラジオですと私が馬乗りでございます。そしてお相手はいつもの
はい、ヨダです。こんばんは。
はい、東京と大阪をスカイプで結んでですね、まあ、壮大な世間話をお送りする馬乗りラジオでございますけれども、冒頭5分もかかりましてそんな話をしたのはですね、まあ、今回の、この馬乗りラジオのお話はですね、当然5月4日にですね私が行ってまいりましたパフュームのゲームツアーインゼップ東京の感想を述べる回になるわけでございます。
これはあれですね、長なりそうですね。
まあ正直ね、そのなんていうんですかね、まあ言いたいことはたくさんありますね。ですがもしね馬乗りラジオを聞きの方で、僕はまだ行ってないんだ、これからなんですよ、横浜なんですよ、
あ、はいはい、
だからもう、一切セットリストも見てないし、もうほとんど情報立ってるんですみたいな人はですね、ここで、スイッチを切ってください。もうねネタバレになってしまいますので。
まだツアーあと何箇所でしたっけ。
あとですね、今日新潟だったんですね、
はいはいはい、
であと仙台、札幌、横浜とですね、で4回ありますね。
さらっとそのツアー日程が出てくるあたりでちょっとゾッとしましたけど、
ね、ゾッとしないでください。
すげえ。
いやもうね冗談抜きで言いますけどもね、もう一回行かないとダメだわ。
もう一回行く気満々ですか。
もう一回行く気満々です今、もうなんか本当にミクシーのチケット譲りますコミュニティとかヤフオクとか張り付いてますよ今俺。
ヤフオク張り付くでも今でもあれでしょ、
もうね本当にね天井知らずになってきましたね、青天井ですね。
大体平均して何万ぐらいなんですか。
もう 4,5 万いってる感じありますよ。やめてくれと。ゴールデンウィーク前になんか横浜とかを落とした人はまあ割とそんなに高くなかったらしいですけど、今はもうねやっぱ青天井だそうです。
あ、
だからもうまあこういう人がいっぱいいるんですよ多分。
そのもう一回見たいみたいな感じでね、
そういう風になってしまうぐらいのこのライブだったと私は。
もう一回その見たくなるぐらいのパフォーマンスやったという。
うん、そうですね、なんていうかもう一回味わいたいあれをみたいなね、
うんうん、
かなり、うん、すごかったですね。
どんな感じだったんですか。年末のもう一回年末ね見ましたけど、ね、ああいうのとまたちょっと違う趣だったんですか。
ね、はい、ここから切ってくださいね、すいません。また、6月ぐらいに聞いてくださいこの回、よろしくお願いします。じゃあ言いますよ、言っちゃいますよ、言っちゃいますからね。今回ですね整理券番号が早かった100番台だったんですよ僕。
ああ、じゃあかなり、じゃあすごく入りはいい方ですよね、
うん、でさあまあどの辺にしようかなと。前回は、ゼップ東京ではその PA 宅の横の辺に行ったわけですよ、
はいはい、
で、まあ当然圧縮もなく、まあうん、キツキツというかね、あんまりこうゆったりとはしていなかったですけれども、
はい、
ちょっと遠いなと思いながらも見てましたけれども、
うん、
そんな感じでしたが、で入ってみてだからもうちょっと前に行こうと思ってたんですね、
はいはい、
でもう、まあ、何本かバーがあるじゃないですか。
ありますね、
あそこはね。 でそのまあバーの後ろのところとか前に張り付いていれば、まあ、多少よく言うモッシュとかそういう圧縮とかかかっても、うん、まあ腰悪いですけどなんとかなるかなと思ってたんですが、うん、こう入って行ってみるとですね、一番最前列はもうすでにやっぱり埋まってたんですね、北
海道。
だそこにはとても行けないけど、その次の次ぐらいの列行けるなこれはとこれは行けるなと、入れるじょとか言っちゃった。いやもうすごいカットしたんですよ、数秒か数分か僕は覚えてないんですけど、どうしようかなと思って。いやでもその腰悪いし体やっぱ良くないし、ガーとか来られたらちょっときつい。その満員電車でさえあんまり敬遠して、なるべく空いてる交通機関を選んで通勤するこの僕が、
はいはい、
ちょっときついかなと思って、
うん、
でもここまで来たら
いやいやいやそんな腰にあの爆弾を抱えてる人がそんな最前近くに行くだけでもどうなのかなと思うんですけど、
う
ん、
まあどうかしてましたけどね、やっぱりもう
どうかしたんですね。
まあだって今回がこれでもう最後かと、もう彼女たち の人気はやっぱりこれから上がっていくしかない、上がっていくしかないというか、上がっていく可能性がまだ、うん、まだ高い、もっと、
はいはい、
そうするとこういう、無秩序というのか、
うん、
こういうライブ形式ってもしかするともう最後くらいになるかもしれないと思ったんですよ、
うん、はいはい、
意を決していきましたね、
うん、
前列かなりの前列ですよノッチサイドに
ノッチサイドっていうことは、
左手ですね。
左ですか、網手の方にはあるんですけどね。
そうですね。で、まあ、別にあのノッチがっていうわけではなくて、単純にそっちの方が若干好き気味だったからということで入ったんですけれどもね、
はいはいはい、
で客入れの時の音源がやたらとですね、なんかあのおっさん心をくすぐるようなハードロックとか多くてなんじゃこれとか言ってですね、まあ今回友達と行ったんですけど、同い年のね、
はいはい、
同い年の友達っていうのがやばいですよ37歳同士で行きましたけれどもねまあそいつとか、そいつが割とまあ僕なんかよりももっとその全然俺がもうあの大したことないぐらいに音楽を聴いたりそのしている人なので、
はいはいはい、
もうなんかでそっちのそういうハードロックやヘビーメタルの世界もかなりよく知ってるやつなんで、
はい、
なんかもう曲が流れるたんびにケラケラ笑いながら、なんでこの曲とこのライブの因果関係が全くないみたいないうハードロック系でしたが、ニルヴァーナとかが終わってたんだよな、
へ、
うん、俺そういうところあんまり強くないんで、あこれラジオで聞いた90年代みたいなそういう世界でしたけれども、まあ、そんな中でなんかだんだんだんだん異様なテンションになってきましたね、
うん、
で、あのオープニング1曲目ゲームなんですけれども、
はい、
暗転してスクリーンが正面3つあるんですけれども、その中から CG がわーっと流れてきて、で3人がこうあの入場してくるというか、3人の足を映しているような CG みたいな、こう風でカツカツカツってやって、これニコニコ動画にその上がってるんですけれども、そういうライブのオープニングの雰囲気を再現したみたいな、
うん、
でそのそういう風にうわーっと煽っといて、ブワーンとか言うので、あの1曲目 のゲームのあのアナーキーなイントロが流れるわけですよ、
うん、はいはいはい、
あもう初めてというか、あのいろんなところで言われてるものを実際に目の当たりにしたなと思ったのは、目の前の人が全部入れ替わりましたね。僕その、まあ、前列の中でもやっぱりちょっといろいろな意味自重しようと思いまして、あの、うん、いわゆる一番後ろのバーを背にする形で後ろにくっついてたわけですね、
はいはい、
で、まあ、この前の人たちがガーッとおそらくモッシュであの中央に移動するはずだからと思って、うん、その人たちには入らないようにしようと思って、
うん、
で俺の友達はそれより前にいたんですけれども、見事にその波に持っていかれまして、はいはい、あっという間にいなくなりましてねこれかみたいな。でも3人こうやっぱシルエット見えた瞬間ね、 ちょっと僕もどうにかなっちゃいましたね。でね、だから今回さ、本当にアックスとかでもアックスで随分近かったなと思って、ほぼ、ほぼ一番後ろから3番目ぐらいですよ、
はいはいはい、
僕それぐらいでしかパフュームは見たことがなかったんです、
はいはい、
でユニットなんていうのももうほぼ、チラチラと踊ってる人たちが見えるぐらいな感じ、
うん、
でゼップも、まあ、PA 横のかなり遠いところから、うん、今回ものすごい近いんですよ。
距離っていうとどれぐらいな感じなんですかね。
もうなんていうのかな、僕の前に人が十数人程度しかいない距離です、
うん、
だからもうでかい3人がでかいんですよ、
はいはいはいはい、
うーわーと思って、もうなんかノッチさんとかすごいんですよもうすごいんですよっていう以外に感想が出ないんですけどおっさんおっさんとかって今思われ、あのリスナーの皆さん思われてると思いますけど、すいません、もうね真っ白になるよはあはあみたいな、
面白いな今のすごいんですよそのボキャブラリーをこう失わせるぐらい
のうん、すごかったすごかった。でね、もうね、
もうまあほとんどその、まあ、いわゆるその手の届きそうなぐらいの
にいて、ちょっとね本当リアリティを感じられなくなっちゃって、何が起こってんの、はいはいはい、俺の目の前で今みたいな、でもうその人たちがギャーとかなって、うわーとかなって、もうなんかこっち、あのギューッとモッシュになったと後ろに下がってきて俺の方にズドズド来るしみたいな、なんじゃこれやみたいな何が起こっとんじゃ今俺の前でみたいな、そういう感じが、ゲームだから、ゲームはね本当にほとんど覚えてないですね。
ゲームってあれでも、うん、歌う感じなんですか、あの曲って。
まあほとんど歌うっていうよりも、もう、
ほぼダンスみたいな、
ダンスみたいな感じですよね。
へ
え。で、あのライトセーバーをあのジャケ写のね持って、
ああ、はい、
あの青いライ、はい、あれが青く光るんですよ。ここネタバレでごめんなさいね、本当にね、あの聞かないでいてくださいね青く光るんですよブワーンと、ね、もうおーおーおーみたいな、かっこいい、何それみたいな、
じゃああれを振り回して踊るみたいな、
まあまあまあそんな感じ、ちょっとこう振り、まあ振りますよ、こうパッパッとポーズをそれを持って決めるみたいな感じ、グフだわみたいな
例えが、
すいません今かなり端折りましたけど、例えるんである、例えるであるならば、グフ の, あのビームサーベルは青かったんですね、ですからグフだわと、
たとえ
興奮して僕はコンサート終わった後、その同い年の友達にグフだったよなとかって言ったら本気でバカにされましたからね何言ってんのお前グフで言うなみたいなジオンなんだろうねとか、なんかわけのわからない話をしてましたそのくらいねちょっと興奮してしまいましたね。あのなんで前列に行きたがるのかが本当によく分かりましたね。前列には違う世界がありました。
そのみんながそのねよくその最善こう、
うん、
行きたいがためにその
なんかその、ね、
チケットをね、うん、こう争奪するようなのが、
そういう
なんでそこまでっていう風な感じでしたけど、やっぱり体験すればやっぱりちょっと考え変わりますから、
うん、考え変わりますね。あの彼らの気持ちが分かりました。もうそこに行ってしまうとね、そうもうそれしかなくなるね。
うん、うん、自分の視界に3人しかやっぱ映らないわけですからね、そんなに近いとね。
もうそれはね、なんていうのかな、うん、ファン冥利に尽きるというのがね、
うん、
うん、すごいことだと思いましたね。でゲームあってエレクトロワールドでしょ次。もうなんかもう気が狂ってるわけですよ、ファンの皆さんが。
はいはい。
でコンピューターシティでしょ、でコンピュータードライビングで揺れてとか言うもんだから揺れるでしょみんなもうカオスがうわうわうわ、いや上がりますよ、しょうがないですよって、全然しょうがないですよそれは
、まあ、まあ、でもようほんま行きましたね、そんな腰言わせて
本当にね、年がいもなくね、
うん、 ねえ、
反省した、すごい。俺おかしいみたいな。ほいでさ、あの子たちさ、やっぱ見るのね。
あ、はいはいはい、
客席の人の顔を
ちゃんとあの目を
合わせていきます
ね。
ね、はい、あの東京の最初の MC の時に、最初だったと思うんだけど、のっちさんがその目を合わせるんですけど、そらされるんですよとか、
うん、
目をそらさないでくださいことを言われて、そらすね。いや、俺を見に来たの、俺を見てるかどうか分かんないんですよ、正直。分かんないけれども、その辺を見てるときに、やっぱりね、見れない。
はい、
ごめんなさい、本当にすいません。
もうそれは僕も共感できますね。うん、僕もそらしますね、会うと、目が合っちゃうと、すいません、みたいな。
すいませんってなるんですよ。
あれは、一緒にしばらく目線を合わせるっていうのは、ちょっと考えられないですね。
考えられないでしょ
う。
うん、あの僕なんかいいですから、周りのもっと未来ある若者を見てくださいみたいな、そんな感じなんですよ。
なんかその申し訳なさっていうなんかありますよね。
本当にいいんです、もうここに来れただけで僕幸せなんですからみたいなね、ことはすごい思ったな。
あれは何でしょうね、
何でしょうね、あれはね。
だからあのその目線をきっちり受けて、その楽しむ楽しめる人っていうのはすごいな、
羨ましいですよ ね、
ね、
爆ですとかって言ってられることがすごい。
言ってられないですよ、
言ってられないですよ。、うん、
無理無理、受け止められないです、
受け止められないですよね。すいません、そんなあのお仕事そんなお仕事してしなくていいんですみたいな、みんなのためのパフュームでいただいて全然構わないんです僕は。
ねえ、
もうそこにいていただけるだけで本当に嬉しいんですよみたいな。ですね、37歳、今年38になりますけれども、
不惑の年間近な、
不惑間近だこれみたいな、惑わずまで行く年齢まであと数年ですよね。ですね、社会の幼児化はですね、ここまで進んでいるのかと思ってですね、まあ本当にゲーム脳とか含めてですね、もう徴兵制しかないと思いますね、本当に。すいません、冗談ですよ、冗談ですからね。諸君みたいなこと言ってみたかっただけです。そう、そこで、まあ、1回目の MC あって、今回はまあ、いろんなところから漏れ伝わってきてるかもしれませんが、 MC が長い。
ああ、なんかよう聞きますね、聞くというか見ましたけど、なんかね、MC がすごい長いので評判というか、うん、
まあ、特に
実際どれぐらいそんなに長かったんですか、あれは。
まあ僕も実際にもうパニック状態だったので測れてないのですけれども、
はいはい、
正味歌ってる時間は1時間半ぐらいなんじゃないかと。
うん、
で純粋に6時開演9時終了なんですよ、
はいはいはい、
で東京もそんぐらいだったんですね、
はいはいはい、
ね、実質3時間、
うん、
つまり MC がほぼ1時間半ぐらいで、特に2回目の MC の物販紹介が長いんですよ。
あ、
これが1回多分40分ぐらいはそこで喋ってるっぽいんですよね。
40分の物販紹介、
うん、
すごいですね。
40分の MC っていうのはすごいですよね。
へ
え。でなんか一つずつこう、まあ、物販の説明をするわけです。パンフレットですみたいな、あの こんな写真とかも撮って、インタビューとかもねとか、なんかええわって、でこれが2000円、 T シャツみたいな、
なんかもう一つのテレフォンショッピングみたいな番組みたいになってますね。
もうそんな感じですよ。でその中にアドマイザーって、あの香水をシュッシュッと、やるやつですよね、
はいはい、
がありましてですね、それを、どういう時にこのアドマイザーを使ってほしいのかみたいな、
うん、
でカップルで使ってほしいんですとかって言っても、でも彼氏いない、彼女いないみたいな、だからってじゃあどういう時に使うのか、私たちが寸劇でみたいなの寸劇が実はツアーの延々続いてるんですって。
ああ、そのツアーごとで、
ツアーのその公演で、続くみたいになって、その寸劇が、
ね、続きがあるんですね。
続きがあるのちおくんとあーちゃんので、最近はなんかあの柏豊先生っていう あの先生役で菓子床が入ったりとかっていう。
はあ、それはアドリブで生まれたんじゃなくて結構じゃあ作り込んできてる感じ。
いやー、なんかほぼアドリブらしいですよ。ほとんど考えてないらしいですよ。だからなんかね、いや 膨らんでるんですよ、どう。
まあ、あのね、3人が喋ってたら、なんかまあ、いろんな方向に脱線していきますもんね。うん、
なんかね、最初の大阪は2時間半ぐらいだったらしいんですよ、ライブ時間って。
はいはい。
で、東京はもうほぼ3時間ですから。
じゃあ、もう結構、じゃあ、そんだけ喋りがオーバーしてる。
そうそうそう、喋りが20分ぐらい増えてるんですよ、その間。で、結構、その、まあ、喋りが長くて、だれた、みたいな。感想を、聞くと。
で、いやまあそんだけね40分もやられたら確かにちょっとうーんと思う部分はあるかもわかんないですね、うん。
まあ僕はね年末のゼップに行った時も若干長いなこの MC はというふうに思ってたんですけども、ただ今回はねなんかちょうど良かったですよ。もうヘトヘトだったんで、
あ
なんかちょっと休ませて
休むにはね、クールダウンするには、ね、
クールダウンするにはちょうどよくって、うん、でもまあそのなぜこんなに長くなるのかなと思うとですね、結局あの彼女たちからしてみれば、まあ、アイドルイベントをやってんですよ、
うん、
あのライブの中で、
はいはいはい、
でそういうなんかわーとかやると客席からまたなんかいろいろ言ってくるわけですよ。
うん、
そしたらなんか何とかってそれを拾ってまたなんかリアクションしたり話につなげていったりみたいな。
そうやってやっぱりその受け答えしていくっていうのがまあ彼女たちのその今までのまあイベントなりのそのねライブ通してのまあスタイル
という
ところがありましたからね。
それがあるからやっぱ最善の人たちって、まあ、古くからの子さんとまあ言われる方々は前の列に行って彼女たちからそのバクレスをもらうみたいな、
そう
ですね、そういうのをすごく楽しみにしてライブに行ってるわけじゃないですか。
そういうやり取りが楽しいということですね。
そうそうそう、でもねそんなねあのやコールアンやり取りをするねJ-POP のライブってめったにないです。 J-POP のライブというか、
ね、
ロックとかそういうフィールドでのライブではまずないですよ。
そんだけ拾っては返してみたいな、うん、まあないでしょう。
さだまさしかみたいな
まあさだまさしかタカジンかみたいな。
そうそうタカジンかねタカジンなんて3、4曲歌ってあと喋ってるんでしょ
ねえそんな感じですからね。
そんな感じ、なめとんかって歌って、
まあだからごく限られた人ぐらいでしょそこまでやるっていうのはね。
ねえだから正直そういう風ないわゆるアイドルではなくて、
ね、うん、
なんかその中でやすたか的みたいなクラブ的みたいな、
うん、
なんか J-POP 的と か, ロなんかそういうフィールドから来た人に関してはもっと曲が聴きたい、
はいはいはい、
あるいは MC を短くしてもうそのテンポスよくストンストンストンと言ってほしいみたいな、うん、それはそういうライブしか経験してないから、
うん、あなるほどね、うん、はいはいはい。
だからこのテンポに全く戸惑うっていうのはそれはもう本当に事実だと思うし、
うん、
それをもってしてつまらないつまらなかったというそこがね、
うん、
っていうのはすごい理解できるんだけども、でも彼女たちからしてみればやっぱりサービス精神なんですよそれ
は
ね、
はいはいはい、
うん、どんなに広くなろうとも私たちが今までやってきたことをそのまあ、変えないというのか、
うん、
私たちがやってきたこともやるよみたいな、
うんうんうん、
っていうなんかその意志の強さみたいなのはねすごい感じましたけどね。
ああなるほどね、うん、
なんかまあ本当かどうか分からないですけども木村カエラが言うにはなんかステージ裏楽屋裏とかに行ってたら MC のとこには MC かっこ3分って書いてあったらしいですからね、うん
3分がじゃあ30分
で30分ぐらいになってるわけなんで
それは何でしょう、彼女たちはもう確信犯的に
もうねまあそういうふうにやってるんですよね。
まさか3分を30分と見間違ったとかそういうあれじゃないでしょ
う。まあまあまあまあそうなのかもしれないけれどもでもうん
もうその辺のすごいですね、3分の舞台を30分に伸ばすっていうのは僕は安清ぐらいしか知らないですよ
安清本当ですよね。
3分の舞台をそこまで長く伸ばせる技術があるっていうのは本当に安木以来じゃないですかね。
ねえ、もうだんだんその世界に入ってきてますよ、ね、でもこの
すごい
なんかほらそういうテレビの漫才って3分とか5分とかじゃない
ですか。まあ今はもう最近はもうテレビサイズでこうカチッと作られちゃってますもんね。
もともとの漫才ってさ、よくそうし吉本 の, あの舞台とかで行くと10分からでしょ。
あ、もう舞台とか本当に長いですやっぱり、
ねええ、そういう世界っていうのは意外に今のテレビ的な世界ではないよ ね, ね
M1 ぐらいでしか見ないっていう人はやっぱりちょっと今まで経験したことないかもしれないですね、うん、そういう10分以上の漫才とかいうのね。そうそう、
で落語とかなんかもっと1台で本当45分とかさ、
ね、落語はもっと長いですもんね。
なんかそこぐらい平気でやっちゃうけど、その辺のなんか集中力っていうわけじゃないけど楽しみ方みたいなのっていうのはね、あの長くなあろうとも、うん、まあもちろん楽しますことができる演者のまさしく腕次第みたいなところがあるんですけれども、はい、でももうこのね、そのパフュームのライブはそこでつまんなくて冷めたみたいなことはねもう本当に俺としてはもう言わないでほしいですね、ファンの皆さんには。
まあね、まあ、その気持ちはわからないではないですけど、でもそこが一つのまあ彼女たちのまあ魅力でもありますからね。
そうそうそう、
そこを曲げずにどんなに広く、ね、なったところでも変えないっていうのもかっこいいなと思いますけど ね,
ねそこはね、うん、ぜひ、
まあ、何よりもその3分で、ね、3分のところそのまま30分40分やってもその止めないスタッフのがすごいです、ね、
すごいですよね。
そのままやらせるっていう、ね、
そうそうそう、だからね、なんか舞台の進行の人っていないんじゃないのかなっていう、まあ、進行係っておそらくいるんでしょうけど、
うん、
そのあ指図してなんかカンペとか出して、うん、巻いてとかなんか、ね、そういうのってないね。そういうのを彼女たちが見たような素振りをしたことを見たことがないんですよ。何かこう合図が出たっていうのを見て、はいじゃあ次みたいなことを言おうとしたのはね、今のところ見たことがないんですよね。
うん、じゃあもうほんまにその彼女たちの現場の雰囲気次第流れに任せるみたいなのが尊重されてるんですかね、
うん、だと思うんですよね。
ねえ、それほんまでもすごいですね、考えたらね。
すごいんですよ、 そこがすごく
て、ね、そんだけ任せられるってことですからね。
そうそうそうそう、だからそこはね逆にすごいことだと思っていただいて楽しんでいただきたいと思います。
ねえ、
本当にあの特にあのアイドルファンとかって言っていながらパフュームの MC 長いとかって言ってるやつは、ね、全員もうね反省してください。本当に正座です、正座、正座しなさい。1時間正座しなさい。もう
そんなに長いっていうか、ね、今までのスタイル変えないってかっこいいっちゃかっこいいですね、うん、
だから すごいですよ本当に。こういうことを絶妙なバランスで、
うん
うん、やれてきてるなっていう。
武道館でもそれやっちゃうんじゃないですかね。
やっちゃうんでしょうね。
武道館で40分喋り倒しみ
たいな、ね、そうそうそうそう、あのザ・ボンチ以来じゃないですかね。A 地点 B 地点みたいな。
ほんまや。ほんまですね、快挙ですね。
快挙ですよ。ザ・ボンチの武道館も快挙ですけどね。
ほんまや、そうですね。
だからね、ここはもう本当にすごいすごいバランス感覚だと思う。もう大絶賛です。